てが備えの賛美歌を。
賛美歌は142番です、ちょっとお待ちください。賛美歌142番です。 ただいまより受難節第六七日の礼拝を始めます。私たちを担い救われる神を、この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。正詠539番を歌います。刺されます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを刺されましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読区分第39番、イザヤ書53章を購読いたします。購読文は教会そのやすての賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではお唱和ください。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。
主の手は彼に現れしや。
彼は主の前に芽生えのごとく、
乾きたり土よりする小株のごとく育ちたり。
我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、
我らが慕うべき見栄えなし。
彼は 侮られて人に捨てられ、
悲しみの人にして悩みを教え、
また顔を置いて避くることを捨てられる者のごとく侮られたり、
我らの彼を遠ざまったり、
誠に彼は我らの罪悩みを負い、我らの悲しみを担えり、
光に我らを思えられ、彼は責められ神に打たれ苦しめられるなりと、
彼は我らの咎のために傷つけられた、
我らの不義のために抱かれ、
自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う、
その大し傷によって我らは癒されたり、
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい行ける、
しかるに主は我らすべての者の不義を彼の上に立たない、
彼は苦しめられるども自らへり下りて口を開かず、
おふりばに光るご主人のごとく、手を切る者の前にもなす羊のごとくして、その口を開かれたり、
彼は虐れと裁きとによりて取り去られたり、
そのような人のうち彼か彼が生ける者の死より新しいことを思い返しや、
彼は我が民の咎のために打たれしなり、
彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをなせり。
どうも。それでは賛美歌133番を歌います。 恵み深き我らの主、我らの神様、今日私たちはここに集いあなたの御名を賛美します。受難節のこの時にあって、どうか心を静めて主の十字架の苦しみをに思いを馳せ、その苦しみが私どもの罪のためであったことに思いをいたす時をどうかお与えください。そして信仰告白した私どもでありますが、その身と魂、精神と体をあなたの御用のために捧げることを得させてください。来週のイースターに心を集中して今この時を過ごせますように。本日は新年度役員の任職式が、そして CS 教師の任職式が行われます。どうかこの教会の役員を担われるお一人お一人、 CS の教師を担われるお一人お一人を支え励ましてくださいますように。私たちの一人一人が教会のために祈り、役員のために祈り、友のために祈ることができますように。とりわけ牧師のために祈ることができますように。本年度の主題を私の祈りに置いておりますが、互いに祈り支え合うことがこの一年の歩みを通してなされますように。それぞれの賜物を持ち寄り教会を支え、伝道を述べ、福音と伝道を担うことができますように。それぞれの苦しみを、同行もまた喜びをも分かち合うことができますようにお願いいたします。今この時にあって病のため、心のため、心に礼拝を覚えつつ、それぞれのとこにあるものの上に等しくあなたの祝福と癒しの御手が添えられますように。心に希望を失い備えているものがありましたら、どうか誰よりも深い絶望と苦しみをご存じのあなたが、そのものの方に御手を添えてくださいますように。感謝を持ってこの祈りを尊き主イエスキリストの名によって御前に捧げます。賛美歌136番を歌います。 聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書26章36節から46節です。
それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペテロおよびゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたのでペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れまた向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところへ戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。
私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。今日の主の祝日から始まる受難週、イエスがエルサレムに入場し、そして群衆がホサナ、ホシアナハという、神を今救ってください、私たちを救ってくださいという、その祈りにある意味歓迎されたことを記念しています。そしてイエスはいわゆる軍馬、軍隊の主として、軍隊の軍を用いた王としてではなくて、小さいロバ、平和の象徴であるそのロバに乗ってエルサレムに入場してきました。今読んでおりますマタイによる福音書では、いわゆる最後の晩餐、そしてペトロの離反の予告があった、その後に今日のゲッセマネの祈りが出てきます。この祈りに集約されているのは、悲しみ、苦しみのこもった杯。この杯を一旦イエスはできれば過ぎ去らせてほしいと神に願った。旧約ではこの杯、裁き、怒り、そういったものも含まれる杯。そしてゲッセマネではさらに神の裁きと怒りに加え、 イエスの苦しみや悲しみが杯という言葉に集約されています。できれば神の裁きの怒り、そして苦しみ、悲しみ、それらが詰まったこの杯を過ぎ去らせてほしい。イエス自身が避けたいこの苦しみを何とか逃れさせてほしいと願った。しかし神はこの後イエスをその苦しみの極みである十字架に送ることになります。なぜ神は愛する我が子をあえてその苦しみの十字架に送られたんだろうか。なぜここでイエスの祈りを聞いて、わかった、その苦しみの杯を私が受けよう、お前が飲む必要がない、私がそれに代わろう。なぜ神はこのイエスの祈りにある意味答えなかったんだろうか。愛する子を守る親である父なる神が十字架に我が子を送る、なぜ神は愛する我が子を苦しみの十字架に送り出したんだろうか。この問いは私たちが送る日々の生活の中で、私たちが神にお従いすることを決めたその生涯を忠実に真剣に歩もうとする中で、悲しみが起こるとき、苦しみが自分のこれまでの歩みの中では解決できないときに、私たちにも起こってくる問いであります。なぜ神はあなたに誓いを成した私を、また私の友をその苦しみの中に追いやるのでしょうか。C.S. ルイスという著名な作者が私たちの苦しみについて深い洞察を込めてさまざまな本を書いていますが、その中の短い一節に心を惹かれました。苦痛はあくまでも私たちの関心を要求します。神は楽しみにおいて私たちにささやきかけられます。良心において語られます。しかし苦痛においては私たちに向かって激しく呼びかけたもうのです。苦痛は耳しいた世界を呼び覚まそうとしたもう神のメガホンです。短い一節です。そして彼自身愛する妻を失ったその苦しみの中で神に祈りを捧げた、その中で彼が見出した事柄、それは神の私たちに対する語りかけが楽しみの時神はささやかれる。しかし、メガホンという言葉が私にとっては少し荒いような気はしますけれども、しかしそれだけ苦しみから神は私たちに激しく呼びかける、もしくはあたかも神自身がその苦しみを私たち以上に叫び、私たちが絞り出すことのできないその声を代弁するかのような形で神がその苦しみを語っている。シールス・ルイスは自分の愛する妻を失った苦しみの中から、しかし神が激しく語りかけられる、そのことに気がつきました。今日読みました聖書の中でイエスと対照的な弟子たち イエスがその苦しみを責めて共にしてほしいと伴った二人、またイエスに従うと決めた他の弟子たちも皆眠ってしまっていた。イエスが苦しみの祈りを三度捧げているその間に弟子たちは眠っていた。シエス・ルイスのメガホンという言葉、まるでこの寝ている弟子たちを呼び覚ますかのような激しい神の語りかけ、安穏として寝ている私たちを起こし、そして神が激しく語りかける。神は何と語られているんだろうか。私たちの苦しみを通して神は何を伝えようとしているのか。イエスの生涯はまさにその神の語りかけ。その生涯を苦しみだけで過ごしてきた人々に対してイエスはその人を訪ね、またその人と共に祈り、その人と共に食事をする。そこで繰り返し語ろうとされたこと、それは私はあなたと共にいる、平安の中に神は共にいる、そして苦しみの中に神は共にいる、私はあなたのと共にいる、そのことをイエスは一人一人尋ね、その悩みを聞き、またその傷を癒す中で彼は語り伝えてきました。神の語られる事柄をすべて理解することはできません。しかしイエスの歩み、その中には平安の中に共にいる、そして寝ている弟子たちに対してこれから呼び起こすような形での苦しみが目の前に展開していく、その中でもイエスは共にいる。苦しみの中、神が語りかける言葉、私もまたその苦しみの中に共にいるということ、これまでイエスの苦しみということでゲセマネを読んできました。しかし自らの子供を捧げる神もまたその苦しみの中におられるということは気がつかなかったことでした。旧約聖書の創世記の22章にはイサク、息子イサクを捧げるアブラハムの姿が出てきます。もちろん神の気持ちを人間になぞらえるのは限界があります。しかし愛する息子を捧げるこのアブラハムの場面、ちょうど親しい者だけを伴って礼拝の場所に出ていく場面はイエスが親しい弟子たちを伴っていく場面と重ね合わされます。そして自分が捧げられることを知らない無邪気なイサク、この先自分が生贄となることを知らずに無邪気でいるイサクは眠りこける弟子たちと同じように、その苦しみがわからないだけに父親の悲しみが際立ってきます。聖書の行間からしか伺えませんけれども、しかし息子を捧げようとするその父親が悲しくないはずはありません。痛くないはずはありません。むしろ神を本当に 息子を捧げなければならないのですか。できればこの杯を私から過ぎ去らせてください。イサクとアブラハムの下りを読み、そしてゲセマネのこの祈りを読んだときに、神の痛み、神の苦しみ、我が子を捧げることを喜んで神はなされたのだろうか。いや、そうではありえない。むしろイサクを捧げるアブラハムが躊躇したのと同じように、いや、むしろそれ以上に神もまたイエスを十字架につけることを躊躇されたのではないだろうか。ゲセマネのこの祈りに神もまた動揺し、本当に我が子を捧げるべきなのか。この杯を私から過ぎ去らせてください。もしかすると神も悩んだ。しかしこの祈りにはその先にもう一つの事柄が祈られています。しかし私の願い通りではなく御心のままに。後半の方では42節、父を私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。イエスは苦しみを取り除いてほしいという祈りの後半に、しかし私の願い通りではなくて御心のままに、神がなされるその技、神が意図した事柄、父なる神が私を通してなそうとしている事柄、それをなしてください。そのなされる事柄が苦しみに満ちたものであったとしても、嘆きに満ちたものであったとしても、裁きの怒りに満ちたものであったとしても、あなたの御心が行われますように。御心のままに、私たちが祈っている主の祈りの一番最後の二つの言葉、ちょうど地区集会で、この間取り上げましたところですが、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。主の祈りを1年間その信徒の友で読んできた者にとって、その締めくくりのこの言葉、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、マタイにもルカにも出てこない言葉、初代の教会が、まあ、いわゆる付け足した、その締めくくりとして加えた祈りだとされています。国と力と栄、私たちが人間が生まれ育ち、そしてキリスト者となったその後も、多くの人が力、栄を求める歩みを成していく。主の祈りの最後に、国と力と栄とは限りなく私のものでありますようにと祈ると、この主の祈りが私の祈りに変えられていきます。しかし何時、大切なあなたのものなればなり、すなわち私たちが生涯 祈り願って手に入れようとしている神の支配的な力と、そして誉れ、栄え、それらはすべてあなたのものに、御心のままにと。私たちがどんなに願いをあなたに捧げ、祈願を捧げ、苦しみをのけてほしい、悲しみを取り去ってほしい、しかしその祈りの源である神にすべてを帰すことができますように。私たちの祈りが御心にかなわない祈りであれば、むしろ叶えないでいただきたい。私たちが普段祈り願ってしまう目につく力と栄えが、もし私たちの歩みを妨げるのであれば、それらを取り去っていただきたい。地上のすべて、私たちが呼び求めるすべては、あなたの御心のままに行われますように。初代の教会の人たちがずっと引き継いできた大切な祈り、私の祈りではなく、まさに主の祈り、すべてを神に帰する、すべてが神のもとに御心のままに行われますように。イエスは嘆きと苦しみと、そしてこれから行われるその裁きの十字架を目の前にして、できればこの苦しみを取り去ってほしい、できれば十字架にかかりたくないという祈りをなしました。しかし彼はその祈りの後半に、しかしあなたの御心のままに、もし私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心が行われますように、自分がこの苦しみを受けなければならないのであれば、その苦しみを受けましょう。そしてそのことによって、あなたが本当になそうとしている技、あなたが罪ある人々を救うためになされるのであれば、あなたの御心のままに行ってください。神がこのイエスの祈りにどう答えたか、言葉としては残りません。もちろん私たち人間には神がこう答えた、すでにもう人間の言葉になっていますからよくわかりません。しかし少なくとも聖書の中に描かれている出来事、神はこの祈りを聞かれました。苦しみの杯を取り除いてほしいという部分については聞かれなかった。イエスはまさに眠っている弟子たち、そして頼りにならない弟子ですらそばにいてほしいと願った弟子たちが、誰一人いないその孤独の中、十字架の道のりを歩みます。しかしその後の御心のままに、人々の救いが十字架の先にあること、神が人を創造され、そして救うために私たちをこの世に一人一人の命を作られたこと、ですからその救いの神の技は十字架の先に、そこに神の答え、御心のままになしてくださいというこの神の答えが十字架の先に備えられているのです。私たちがこの週に苦しみを覚えて祈り、悲しみを覚えて祈り、そして神もまたその苦しみを共にされていることを覚える中で、 御心のままにという祈りの答えを共にしたいと願うのです。お祈りします。神様、主イエスはゲセマネでその苦しみの極みを体験し、十字架に至るその道のりをできればこの杯を取り除いてほしいと祈りました。その言葉の中にはイエス自身が歩みの中で、そしてこれからの十字架の歩みがどれほど厳しく苦しく、また孤独の中にあるのかを伺い知ることができます。しかし主の祈りはその願いで終わっているのではなくて、御心のままに、神の御心がなされるようにと祈られました。私たちは苦しみの中にあるとき、なかなか御心のままにと祈ることができません。はじめの苦しみを取り除いてくださいとは祈れても、その苦しみを受ける覚悟がなく、御心のままに祈ることが難しいものです。しかし神はその御心のままにということに、十字架とその後に答えを用意してくださっている、そのことを覚えて、私たちもまた苦しみの中にある中で御心のままにその祈りを共にすることができますように。そして来たる週にあなたの祈りの答えを喜びを持って共にすることが許されますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌494番を歌います。
ください。役員の任職式を行いますので、新しい年度の役員、8名、前の方にお越しください。皆さんの方を向いておられますので、そのまま、左側から三好、拍手とかそういうのはいりません、三好恵子さん、鈴木康子さん、山下春夫さん、竹村春夫さん、ごめんなさい、石田俊彦さん、片山純吉さん、枝沢康代さん、岡原紀子さん、この8名が、新しい年度の役員であります。そして、臨時総会等で、確認しましたけれども、私たちが選んだ8名です。そしてまたこの8名は教会によって選ばれたわけですから、神によって任命された、そのことを覚えて、ただいまから任職の式を行います。役員一人一人に誓約をしていただく誓約があります。その誓約に対する返事は州法のところに書かれています。州法の右の下のところに、神と会衆との前で慎んで約束しますという誓約がありますので、役員の皆さんは約束をしてください。そしてその後に教会員の方にも誓約をしていただきます。その問いかけは、あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼ら彼女たちを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますかと聞きますので、会員の、教会員、高輪教会の教会員は大きな声で約束しますと答えていただきたいと思います。それでは役員の皆さん、こちらを見てください。私たちは今高輪教会で選ばれた兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師と共に役員会を組織し、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には預言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。コリントの信徒への手紙の12章。では誓約をしていただきますので、答え、神と会衆との前で慎んで約束しますと答えください。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭であり牧者である主イエスキリストの証明によると確信しますか。
あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致純潔平和発展のために祈り、このために努めることを約束しますか。
神様、感謝との名前で謹んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方々がこれを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。教会員の方は、その場でご起立お願いいたします。問いをかけますので、約束しますと答えてください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか。
約束します。
アーメン。お祈りをします。教会の頭であり我らの主イエスキリストの父なる神よ、あなたが召してくださったこの役員の方々を今この教会のその役員の職に任じることを許されましたことを感謝いたします。どうか今この兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても特においても全会員を導くに足る力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られる時、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように。主イエス・キリストの皆によって祈りを捧げます。アーメン。どうぞご着席ください。役員の皆さん、この1年間協力していきたいと思います。皆さんと共に歩んでいきたいと思いますので、皆さんも、まさに今年度は共に祈るということがテーマとなっています。8名の役員を覚えて祈りつつ歩みたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。では、はい、引き続き教会学校教師の任職の式を行います。教会学校の教師、そして名前が1名漏れておりますけれども、お話の担当で鍋島幸男さんも日曜学校の教師ですので前にお越しください。教会学校の教師の皆さんも前に出てきてください。先ほどに習いまして皆さんの方を向いて、長井真由美さん、あ、ごめんなさい、長井さん、すいません、目がおかしく、石田恵子さんです。それから、三好恵子さん、それから藤井美和子さん、ごめんなさい。で、影山浩一さん、石田敏彦さん、丸岡明子さん、西岡智弘さん、三好智恵さん、鍋島幸代さん、長井真由美さん。これらの方々が手法に記しておりますけれども、それぞれ子どもたちのその信仰が養われることを願って教師に就任していただきます。本当に朝の9時15分から始まりますので、8時前、9時前から来てくださり、そして祈りを持って子どもたちの礼拝を整えてくださっています。ぜひこのメンバーを覚えて、共に祈りつつ歩みたいと願っています。ではこちらを見てください。同じ、教会学校の先生方もまた同じ、誓約、神と会衆との前で慎んで約束しますとお答えください。女子、主イエスキリストはその弟子たちに向かって全ての国民に福音を述べ伝えるとともに、主の命ぜられたすべてのことを守るように教えよとお命じになりました。特に幼子を顧みて身元にお招きになりました。 世々の教会はこの御言葉に従って教会の教育を重んじてきました。私たちもまたこのため教会学校を設け、ここに兄弟姉妹を教師の職に任じてその目的を達成しようとするものであります。聖書。イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り彼らに言われた。幼子を私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。マルコの福音書10章。では誓約をしていただきます。答え、神と会衆との前で謹んで約束しますと答えください。あなた方は今、高野原教会の教会学校教師の務めに任じられ、信仰の教育に当たろうとしています。この務めは教会の頭である主イエス・キリストのお召しによるものであります。それゆえにあなた方は主の御言葉に従い、すべてのものを愛と誠をもって教え導かなければなりません。また校長は教師を指導してその務めを十分に果たさせるように配慮しなければなりません。あなた方は教会学校のために絶えず祈り、忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
神と会衆との前で
信じて
約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をも与えてくださるように。アーメン。教会の方々、お座りのままで結構です。勧告をします。あなた方が選んだこの兄弟姉妹は新たに教会学校教師の務めに就くことになりました。この務めは教会の重要な任務でありますから、あなた方はいつもこの兄弟姉妹のために祈り、これを助けるように心がけてください。お祈りをします。神様、私たちは今ここに教会学校教師としてこの兄弟姉妹をその任に就かせました。これはすべてあなたの御心から出たものであることを信じて感謝申し上げます。どうかあなたの召しに預かった恵みを彼らに悟らせ、この重大な使命を果たすのに必要な知恵と力とを与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。小屋の教師の方々を覚えて、皆さんで協力して祈り、そして、何よりも教会に、これから集ってくる子どもたち、この席に共に礼拝に、守ることができるようにですね、子どもたちの健やかな成長を共に祈り願うものとなさしめたいでいただきたいと願っております。それでは、教師の皆さん、先ほど忘れましたが拍手で、これで認証の式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
する神様、新しい年度のスタートにイースターを待ちながら礼拝を守ることができましたこと、心から感謝いたします。今感謝と献身の印を御前にお捧げいたします。お一人お一人の歩みと共にいるご家族をお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる方、そして信頼者の方がおられますので、ご紹介とそして祈りを捧げたいと思います。4月の7日、三好恵子さん、今総額上で総額をしておられます。それから三枝隆さん、後ろにおられます。ではお二人を覚えて祈ります。神様、ケアする兄弟姉妹である三好恵子さん、三枝隆さんのお二人がこの週にその尊い命を受けたことを覚えて今祈っております。どうかあなたがこの二人の歩みを守り支え導いてください。お二人のそれぞれの働きの場で出会う人々にあなたのその御言葉がその体を通して伝えることができますように、それぞれの場であなたの技をなすものとなさしめてください。お二人の信仰の歩みがあなたの守りのうちにありますように導いてください。特に忙しさの中、大変な思いをしている中、その中にこそあなたが共にいることを感じることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは2回の三好恵子さんです。おめでとうございます。それから今日の三枝隆さんです。おめでとうございます。それから今日初めて来られた方です。新井みやびさん、ようこそお越しくださいました。紹介してもいいかな、私が行ってたあのアンドバーニュートンという学校があるんですけども、そこに私よりも少し前に、留学しておられた、新井仁先生という方がおられるんですけども、そのアンドバーで一緒に私と入れ違いですけれども過ごした、そうです。この間少し初めてお会いして話をさせていただきました。同社の方に来られましたので、また、ぜひ、この教会と、良き交わりをなしていただきたいと思いますので、ぜひまたお越しください。以上です。
牧会報告をいたします。本日礼拝後の集会は聖歌隊の練習です。挙手ですが12時40分までということでお願いいたします。礼拝終わったらすぐに練習を始めていただきます。から新旧合同役員会、4月定例役員会を会堂にて、12時40分より行います。今週の集会、ハンドベルの練習が8日の水曜日、専属木曜日の聖餐夕礼拝9日木曜日午後7時半より、次男日蒼天祈祷会10日金曜日午前7時、街道清掃日は11日土曜日です。よろしくお願いします。CS 教師卵作り11日土曜日午後5時より、遠藤牧師の予定、10日金曜日午後が面会日となります。次週手術は、イースター礼拝です。礼拝の後、礼拝の中で入会式が行われます。覚えてお祈りください。礼拝後の集会として、新入会者、森田牧師、森田彩子さん歓迎、一品持ち寄りの愛参会がございます。 メニューがお決まりの方は掲示板にメニューを書いていただきますようにお願いします。愛さん会の後に CS 教師会が行われます。集会行事の予定ですが、ピーターパンのお昼ご飯4月17日金曜日午前11時半よりであります。と主婦の裏の方を見ていただきまして、広告、2008年度定期教会総会2が4月19日礼拝後に行われます。議案は2008年度会計決算報告、森田芳樹副牧師招聘に関する件、斉藤千鶴子伝道師招聘に関する件でございます。欠席の方は委任状をご提出ください。から4月26日母前礼拝が行われます。報告は以上ですが、関連のグリーティングをお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.